でリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りしていきます。水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナー大須賀義明さんをお迎えしてお話を伺います。大須賀さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今羽根スタジオの前が晴れてるんですが、お日様は出てるんですが、雨が降ってる。
そうなんですよ。
状況ですね。
はい。これから天気は、こう、良くなっていくという。
ことですね。
そうなんです。
そんな中。
はい。ゲストの方。
そんな中。
はい。
久しぶりにスタジオからゲストなんですが、前川さんご紹介していただいていいですか。
はい。ご紹介します。リレーフォーライフジャパン東三河実行委員長お務めです。小林義則さんです。おはようございます。
おはようございます。小林です。よろしくお願いします。
まあ僕は別に何て言うんですか、ご無沙汰してますじゃないですけど、はい、この間もね、反省会と打ち上げでお声かけいただいて、豊川で一緒飲んでました。
はい。そう、小林さん、お住まいは豊川。
そうです。
はい、豊川市。
はい。はい。
で、反省会豊川だったんですね。
そうですね。
豊川稲荷の真ん前でした。ベタのね、感じですけど。
ね、
でも、すごく良かったです。楽しかったです。
大体想像つきます。どの辺りに。わかります。
想像つきました。
はい。ちょっと狐が時折通るんですね、あの辺はね。
そう
ですね。で、お二人のご関係っていうのは、はい、いつ頃からなんですか？
そう、どっちから、まあ、岡崎の頃からですかね。
そうですね。岡崎のリレーフォーライフ、まあ、実は私の妻が、7年前ですかね、末期がんになりまして、もうちょっと前ですね。それで、まあ、治療してたんですけれど、まあ、治る見込みがないというところで、その、生きる、その、何ですか。
モチベーションですかね。
みたいなものに、その、岡崎リレーフォーライフというものに巡り合ったんですね。
で、
これが、その、今までは生きるために何にしようかじゃなくて、あとどれくらい何ができるか、もう寿命の中に、この中で何ができるかっていうところに、リレーフォーライフ、これだ、ということで、そこに入って、ここで2年間やりました。
奥様、優子さん。
そうです。
はい。
はい。で、そこから今度またすごく、じゃあ自分が生きてる間に今度自分で立ち上げたいという気持ちが出ましてですね、治療はやっとったらできないということで、豊橋の医療センターに緩和科ですね、
はい、
こちらに入りまして、豊川、豊橋、まあ大きく言えば東三河ですね、で、リレーフォーライフを やりたいということで、とりあえず医療センターで、ルミナリエをやりたいということで、その医療センターの職員とかお医者さんの立ち会ってですね、それをや、許可いただいて始めたのが、この、私たちの活動の始まりであります。
医療センター、はい、豊橋の郊外ですよね。
そうです
ね。で、そこに奥様が、はい、入院されて、
そうです。
で、そこの中で奥様は自分の治療とかっていうよりも、まず自分がやりたいと。
そうです。もう自分の体よりそちらへか気持ちがいっちゃったんですね。はい。
その時のこう優子さん見てて、
はい、
吉野さんどんな風に感じてましたか？
はい、実はですね、まあ大きな大学病院で治療していたんですけど、いろんなその治療のをこう進められるんですよね。と一つ来ると希望を持ちますよね。治るんじゃないかと。だけど結果が良くない、悪くなると希望と挫折、希望挫折と、まあ、繰り返して、こんなことして、死ぬまで、ベッドの上で痛くないと、やりたいことがあるというところが、で、そのリレーフォーライフなんですよね。で、それをやるためには、その治療をやっとったんでは自分が動けないと、ということで医療センター緩和科、もう治療はやめますと。で、もう、まあ、ご存知の緩和科って言ったらもう治療しませんもんね。医療的な治療しないで、心のケアをしながら痛みを止めてるだけであるであって、だから体を動かそうと思えば動かせるわけで。で、その入退院を繰り返しながら、調子が良くなると、そういう活動をしたいということで、いろんなところを回って、賛同する人を集めたり、 市とかそういうところにこうできませんかということでこう回ってたんですよね。
ゆうこさんはでももともとそういったこうパワーっていうか力を持ってる方なの、
はい、すごい。いやこれは僕は女房だから言って言うんじゃないんですけど、女性なんですけど、これ男にしたいくらいの感物がありましてですね、行動力、計画力、はい、まあ、すごかったですね。
ゆうこさんとご主人、吉成さんの出会いっていうのはどういうきっかけだったんですか？まあ、
それ
これを言っちゃあなたダメよって、もうゆうこさんちょっと今止めようがないんで。
いや、
見てるかもしれませんが。
あれですよ、ゆうちゃんの行動力は、正直って僕も見てて、もうすごかったです。その、豊橋医療センターに、実は僕引っ張り出されたんですよ。ゆうちゃんにルミナリエやりたいから一緒に来てって、は
い、ルミナリエっていうのは神戸の震災後に亡くなった方の、はい、まあ、鎮魂ですよね、うん、その思いで本当に綺麗なね、イルミネーションって言っていいんでしょうか、はい、うん、
神戸はそうなんですよね、はい、でリレーフォーライフだと紙袋に皆さんの思いを書いて、うん、その中に火を灯すというものになってるんですけど、それを院内でやりたいから、
それを医療センターの中でやりたい、
そうだから最初はやはり緩和科だけだったんですよね、うん、医療センター全体じゃなくて緩和科の
5階でしたか、6
階の病棟の中に食堂が、小さい食堂があるんですけど、うん、そこの一角だけを借りてやってたんですけれど、はい、それがだんだんやっぱ医療センターの中でも話題がこう大きくなって、はいはいはい、でそこで2年やったんですかね。で3年目からは一番下の受付のロビーですね、今年も報告書の中に写真が入ってると思うんですけど、その中でもすごく大きく、うん、でもうあそこも院長以下職員から患者さん、うん、もう相当の数が毎年来てですね、うん、喜ばれてやってるんですけれど、
すごい。でも、はい、ゆうこさんすごいものをこう残していきましたよね。
そうですね。だからその医療センターが成功した、で次は豊川と、まず豊川で、起こそうと行って、その起きもう決まる直前で亡くなっちゃったんですよね、うん、でその時にいろいろこう周りでこうその要はその熱意に、感動した人たちが集まって起こしてくれて、で豊川のリレーゴライブが立ち上がって、
は
い、今だから言えるっていうのか、実はゆうちゃんの告別式の日に同級生の人と、あと地元の経済界の人も見えてたんですよ。そこでその方たち僕がちょっと集めて、こうゆうちゃんの意思だからなんとかしようよっていう話を実は告別式の日にしたんです。
そうですか。
そしたらみんな動いてくれて、やらないとダメだよねってなって、そのでリレーフォーライフジャパン豊川としてね、まずは立ち上がって、
はい、でそれがまた今度豊橋も全部まとめて、はい、東三河
と、そうです。で豊川でやったんですけど、やはり豊川だけではやっぱり、もうちょっと広く多くの人に、広い地域多くの人に知ってもらおう、ということで、じゃあもういっそのことを、隣には西三河岡崎があるので、岡崎まで行くとちょっとこれは、了解を犯しちゃうかな。
そうですね。
岡崎に
怒られちゃう。縄張りってありますからね。
そうです。縄張りがありますので、まあとりあえず東三河。
東三河。
はい。西行けばまた名古屋終わればちょっとまたね、でそちら違ってきますので、ということで、じゃあとりあえず一番近い隣、豊橋市から行こうかということで、はい。まあゆくゆく今、ちらっとまあこの前の反省会でも話やったんですけど、蒲生のラグーナがいいかなとかね、新城の桜淵公園でとか、いろいろちょっと考えては、
すごいですね、微妙なとこ来ましたね。蒲郡っていうのが岡崎も隣ですから。
そうですね。
で一応エリアとしては東三河なんですけど、あと奥三河にももう手を出すと。でもこうやってまとまってきて、そのだって一番最初医療センターでルミナリエやりたいって言った優子さんの一言からですよ。
そうですね、そこからですね、
すごいもん投げて波紋がまだまだ広がってる、
ね、
もうね、波紋だらけ、
波紋だらけ
実はまだまだまだまだ大きな波紋になると思いますし、今年初めてその豊川以外でね、豊橋で開催できたわけですので、 その豊橋の開催は、
まあ本当ただ残念なことにね、台風と、
ちょうど岡崎と同じ、
そうです、岡崎としてですね、はい、ただ私たちの活動が今今年5回目だったんですけれど、うん、初めて豊川でやった時も台風、
うん、
豊川の初めてが台風、
うん、
だから豊橋の初めても台風、はい、ということで、まあこれはまあ悲しんでいいと言う人もいますけど、これは妻の喜びの涙じゃないのかなと。
いや、そうですよ、
初めての開催したところをこう
嵐を呼ぶような
嵐を呼ぶような
これがね、本当に不思議なことがあって、今おっしゃられた第1回目、
はい、
もう土砂降りだったんですよ。
そうですね。
で、もうすぐラストウォークっていう2日目の11時半ぐらいでしたっけ、
ね、
小林さんに、小林さんいい加減ゆうちゃんにもう喜びの涙分かったからって言ってちょっと伝えてくださいよなんて言ってたら本当にやんだんですよ。それから
太陽出ました ね、
ね、びっくりしましたよ。でみんながこれゆうちゃんだゆうちゃんだって言って、
あ、今ちょっと小林さんご主人の思いが天国のゆう子さんに届いたっていう話ですけれども、はいはい、ゆう子さんはご主人とは非常にラブラブだという言葉を残しているそうですね今が一番ラブラブなのよというふうにインタビューに答えてらっしゃいますけど、奥様。
あ、そうですか
知ってるでしょ小林さん、それどんなラブラブだったの。
まあ僕の自慢じゃないですけど、向こうから一目惚れで来られましたので
自慢だそれ
自慢ですね、
もうね平日の朝から
いいですね、
ごちそうさまでしたって感じですね。
え、どういう声、どんなシチュエーションで出会ったんですか。
どうしてもそれ聞きたいわ、
聞きたい、どうしても聞きたい
あ、そうですか。僕結構若い時、まあ、夜は結構遊んでまして、
小林よしのりさんは遊び人と、は
い、遊び人ではないですけどまあ結構こうの
飲み
歩いてですね、豊川とか豊橋とかですね、はい、岡崎とかも、は
い、してましたし、随分いろんなとこ行
って
ますね、
でたまたま妻が僕がの後輩がやってるスナックがありまして、はい、で妻がその近く、まあ、ちょっと近いところで美容師で美容院を、の店長雇ったんですけど、
はい、
で週1回か2回かな、その夜ちょっと2時間ほどバイトで入っとったんです。
あ、お手伝いされてたんだ。
そうです。で僕はそこのずっと常連客です。でそこで彼女と会って、
はいはい、うん、まあ、間にカウンターがありますよね。
そうそう、カウンターがあって、
カウンターがあってね、うん、
で何一目惚れされた
で僕もパッと最初に印象した時に、うん、わ、この子は絶対結婚する相手で遊ぶ人ではないなと、
お、
僕もピンときたんですね。全然喋れなかったですね。
あ、そうですか。
ほんと喋れなかったですね。
もう夜サンチャーレの小林さんでも、もうその優子さん前にはちょっともうふざけたことはできなかったと。
そう、できなかった、全然喋れなかったですね。
もう対象として違ってたわけですね。
素晴らしいです ね、 そうやって出会って、
うん、でこれもし、うん、あ、付き合うんであれば結婚をもう前提としなきゃいけないなっていうだったですね。
その時には
ね、
また別の時に
これはやっぱ
あれですね、女性相手の場なんて言うんでしょう、なんかセミナーかなんか男が、ね、なんかこう、ま、結婚したいと思わせる女性みたいな、
なんかね僕の中でね小林さんのイメージが変わっちゃいましたこの10分 で、 どうしましょうって感じですけど、
はい、でもリレーフォーライフジャパン、本当にこう皆さんがたくさんの方が歩くっていう行為で、
はい、
でこうそのチャリティーで皆さんがこう寄付していくわけじゃないですか。一つ一つこう薄い紙のようなものが重ねていって、
うん、
こう形になっていくっていう、うん、こう優子さんもきっと空から見ててね、こういう形になってるんだっていうふうに喜んでらっしゃるでしょうね。
そうですね、うん、まあがん全体ちょっと大きく見れば、まあ、小さなことなんですけれど、やっぱりこういう小さなことが一番大事なことであって、でまだまだその皆さんに知れ渡ってないですし、私たちのこのボランティアもう少なくともリレーフォーライフ RFL と出たら、あ、リレーフォーライフって、まあ頭の隅でもいいですけど、 名前だけでもまず知ってもらいたい、うん、名前を知ってもらったら次はこの中身は何だと興味を持ってもらいたい、じゃあちょっと参加してみようかな、じゃあちょっとあの力になろうかな、うん、そういう段階的にこうね、やって少しでも広く多くの方に知れ渡っていただければなというふうに思ってるんですけれどね、はい、
豊川豊橋そして岡崎と、ね、うん、
はい、
これからお島さんもあれですね、もうすでに来年の計画もうスタート、反省会も終わりましたんでお二人の中ではスタートしてますね。
そうですね、
そうですね、もう来年のやつはちょっと前倒して今までよりちょっと早く集まって、うん、計画を練ろうと今考えているんですけれどね、うん、はい、
ぜひ皆さんも注目していただいて、はい、また FM 岡崎でも発信していきますので、
はい、
はいはい、どうぞこれからリレーフォーライフ、はい、先ほどありました RFL と、はい、そのアルファベットを見たらリレーフォーライフだと、はい、
そうです ね、
はい、覚えていただきたいと思います。みんなでリレーフォーライフ、今日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナー大菅義明さん、そしてゲストにリレーフォーライフジャパン東三河実行委員長小林義則さんをお迎えしてお届けしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。